トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。師走に入り、この番組でも今年を振り返ったの話が多くなるかと思います。今日は立山町の船橋隆之町長、先月末で立山町が富山県側の玄関口である立山黒部アルペンルートの今シーズンの営業が終わり、訪れたお客さんが昨シーズンに比べ5割ほど増えたという結果が発表されています。この結果を受けてや、今年の立山町を振り返って、そして今後に向けた動きについて船橋町長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は立山町の船橋隆之町長をお尋ねしました。立山町の観光振興と関係が深い立山黒部アルペンルートが先月30日で今シーズンの営業を終了。今シーズンの結果や町の観光振興のこれからについて、町の中心部役場隣に建設する防災センターと自動換気機能を備えた複合施設などとともに船橋町長です。立山黒部アルペンルートの今シーズンの入り込み数、お客さんの数を受けてなんですが、
71万人ということですから、昨年に比べて 48% 増で、またそのうちですね、インバウンド海外からのお客様が、約18万人だと伺っています。山小屋関係者の方にも伺いましたけれども、台湾以外の外国人も見かけるようになったということなので、それでも金沢とかに比べてですね、海外からのお客様はまだまだ少ないと思いますので、ぜひ立山振興とか、もしくは e バイクを使った照明滝、峠など、町の資源を生かしてですね、こうした体験型のですね、コンテンツを増やしていきたいなと思っています。
それがその町の観光振興ということですね。
そうですね、やっぱり見るだけではやっぱり今の観光は厳しいでしょうし、やっぱりアルペンルートだけじゃなくてですね、平坦部の方にもですね、ぜひお客様に来ていただきたいなと思っています。
その中間に位置するのがグリーンパーク吉宗でしょうかね。
そうですね、今高規格のですね、コテージを作っております。できればそこを拠点にしてですね、今ほど申し上げた陶芸体験であったり、またヘルジアン運動もありますし、さまざまな観光のコンテンツが出てきていますから、ぜひ散策していただけるありがたいなと思っています。
町の滞在型観光に結びつけると、
ね、なんとか一つ一つ作り上げていきたいなと思っています。
次に、防災センターとか自動換機能を備えた複合施設の本体工事着工、先日ね、安全機械さんも行われましたけれども
、はい、その建設費なんですけれども、全部ではありませんが、町の実質負担が3割になる、財政上有利な、借金がありまして、そこで過小防災センターと言ってるんですけれども、いつまでも過小というわけにいけませんので、先月までですね、愛称を募集しておりまして、100人ぐらいの応募があったと、そのうち10校ぐらいにですね、絞りまして、あとは投票で決めたいなと考えています。
完成は来年秋。
そうですね、もう一つ児童館も併設するわけでありまして、児童館のですね、外と中の遊具については皆さんからは希望をいただいたんですが、最終的にはやっぱりプロがの意見も聞かなきゃいけないと思いまして、今プロポーザルをやろうということで準備をしています。遊具の全体像ができた段階で、実はかなりお金かかるもんですから、町内外のですね、企業の皆さんに 例えばふるさと納税であったり、もしくは広告という形でご支援いただければありがたいと思います。ここを強調したいと思います。
ありました、
はい。それからですね、布橋館上映が6年ぶりに通常開催、いわゆるフルスペックでの開催になりました。今後に向けてなんですが、
おかげさまで天候に恵まれまして、いい映像が撮れたというふうに思います。今現在編集中なんですが、短くまとめまして YouTube などでですね、海外の皆さんに発信したいなと思っています。立山信仰っていうのはですね、はい、僕は欧米系の方に刺さるというふうに思っています。またですね、あの日は地元の小山高校生40名の方々が手伝っていただきました。なかなか地元がやっぱり過疎が進んでいるもんですから、高校生であったり、それからもちろん役場の職員であったり、そういったメンバーの応援がないとですね、なかなか続けられないという課題があります。そういう意味では今ほど申し上げた小山高校の存在は、この立山観光にとっては貴重な存在だと、重要な存在だと思っています。
そしてですね、これは好評だそうですが、小学校入学者に無料配布を始めた通学用バックパック、ワンパックですか、うん、これ新1年生からは新しい色が追加されるんですね。
はい、この春のですね、新1年生の様子を見ますと、利用率がいいところでやっぱり4割ぐらい、まあ、4割前後だったというふうに思っています。よく聞いてみますと、やっぱり色が1色しかないから、なかなか女の子がつけづらいと、利用しづらいというふうに聞いたもんですから、モンベルさんの方でも今3色を作られているということなので、今の年長、つまり来年の1年生になる子たちに対して、事前にこの3色のうちどちらがいいですかというふうに希望を取っていますので、なんとか定着していけばいいなというふうに思っています。
町民の皆さんにとってですね、町の身近な取り組みの一つと言えるかもしれませんね。
父兄の負担軽減などにと、ランドセルに代わるものとして町と包括連携協定を結ぶモンベルが開発し、無償配布を始めた通学用ワンパック、この春は青緑一色でしたが、今度の新1年生からは茶とワインレッドの2色が加わるそうです。全国の自治体からの問い合わせも多いということで、今後の動きに注目ですね。そして立山信仰の伝統儀式、布橋館上への開催では、町長のボランティアで運営を手伝う生徒が通う地元の高校への思いも語られましたが、立山信仰を海外へ発信するツールにという今後の観光戦略に期待です。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
町長1曲目です。
竹内まりやさんの命の歌をお願いします。プーチンの戦争からもう2年が経とうとしていますし、また今イスラエルガザ地区で紛争も起きてます。今年もあとわずかでありますけども、そうした不幸がですね、少なくなるように願ってこの歌にしたいと思います。
トップインタビューいいね富山、立山町の船橋町長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。土地の価格、今年の地価調査で立山町は全体の平均で26年ぶりに上昇、特に住宅地の変動率は去年のマイナス 0.6% からプラス 0.9% と大幅に上昇し、県内住宅地でトップの上げ幅でした。来年春には常願寺川に架かる古大橋の4車線化も完成する町の開発について、船橋町長です。
地価調査で全用途平均変動率がですね、26年ぶりに上昇、それもですね、住宅地が上昇してるんですね。
古大橋のですね、4車線化を見込んで、宅地造成が進んでるんだと思います。まあ、古大橋が最初に着工するかどうかっていう前にはですね、一旦宅地造成が進んでたんですけども、あれから一回橋が完成してからですね、まあ、立山町側ではそういった宅地造成がさほど進まなかったんですね。で、今4車線化ということで、 改めていろいろ需要があるようでございます。
まあ、その4社線化でですね、特に今後に期待なんですが、
まあ、町長就任以来やっぱり福祉や教育の財源を、まあ、稼ぐにはですね、やっぱり企業誘致だと、景気が悪くてもですね、固定資産税っていうのは安定してますからと、ところがですね、予定しているですね、工業地域のところにはですね、もう企業大体埋まったんですね。そこでなんですけれども、まあ、4社線化に合わせてでしょうけれども、今は農地となっている土地についても準工業地域にしてもらえないかと県に今お願いをしている最中です。企業も来れるで、まあ、住宅団地も建てることができる、そういう意味では準工業地域がいいかなと思っています。
準工業地域にして、発展させるということですね。
今企業から問い合わせがあってもですね、売却できる用地がないんですね。また住宅団地の造成もありますけれども、やっぱりちゃんと都市計画をして、ここには工場があったり商業施設があったり住宅があったりという形でですね、青写真等を見せないとですね、やっぱり住民の皆さん方も不安になるだろうと思います。
町では工場などとして企業に売却する用地がもうないということで、古大橋の4車線化を機会に橋の立山町側のエリアで工場や商業施設などの民間開発がやりやすくなる準工業地域としての用途地域設定を目指していて、今後の動きに注目ですね。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、船橋町長からの2曲目は
中島みゆきさんのですね、共にっていう歌があります。かつてドラマの主題歌にもなってましたけれども、その歌詞にですね、風前の灯火だとしても消えるまできっちり灯っていたいと、自分もですね、それ相応の年になってまいりましたけれども、とにかく死ぬまで頑張りたいなと、働きたいなと思っています。
トップインタビューいいね富山、立山町の船橋貴之町長に小山健一が聞いています。保育士などの確保で独自政策です。
来年度から保育士などの確保に向けですね、1人最大200万円を支給するという。
はい、保育所はたくさんあるんですが、またスペースもあるんですけども、これは立山町に限らずですね、保育士が足りないと言われています。でなぜかと言いますと、特に立山町の利田の方なんですが、若い人たちが越してきて新しい家を建てると、当然共働きなもんですから、例えば生まれて半年過ぎて保育所に預けたいと思うんですね。ところがですね、保育士の配置基準っていうのがあるんですよ。0歳児3人に対して先生1人用意しなきゃいけないと。1歳児の場合は6人に対して保育士が1人なんですね。ところが私なんかは3歳以降に保育所行ったわけなんですが、3歳児まではですね、20人に1人でいいんですね。年長になってくると子どもさん30人に対して先生が1人と。つまり昔は0歳児、1歳児から子どもさん預けることがなかったので十分保育士が足りていた。ところが今は0歳から1歳から子どもさん預けようとなると、昔の数倍のですね、保育士が必要になってくるんですね。今は共働きしないとですね、なかなかやっていけないわけでありますから、ぜひ保育士を確保しなきゃいけないと。立山町に限らず富山県全体で保育士が足りないということです。でまずは県外から立山町に越してこられる方に対しては引っ越し費用を20万円お返ししますと。でそれだけじゃなくて、新たにこうして勤めていただく方に対してはですね、毎月3万円ずつ、5年間、もちろん立山町に住んでいただくということが条件ですけれども、応援したいというふうに考えています。
それで1人最大200万円ということになるんですね。それからすでに町内で働いている保育士などの方には、
はい、今度は1年目の方と2年目の方とですね、格差が出てしまいますから、それは申し訳ないということで、現在今立山町内の保育所保育園で働いておられる方に対してはですね、引き続き応援していきたいというふうに考えています。
立山町で目立つ独自政策の一つかと思います。
ップインタビュー、いいね富山。今日は立山町の船橋貴之町長にお話を伺ってきました。立山黒部アルペンルートを訪れる人の数が回復する中、町での滞在型観光を進める立山町、麓のグリーンパーク吉峰では高級コテージ5棟の建設が進んでいます。民間の美容と健康の体験型施設ヘルジアンウッドも好評なようです。欧米の方に受けると思うと町長がおっしゃる立山振興をどう観光資源化していくかなど、今後の観光振興に期待です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は南砺市の田中幹雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。